新しい家族に礼拝を教えるときに、カインとアベルの話を皆さんがしてあげてください。なぜかと言いますと、今読んだヨハネ4章24節のように、神様は礼拝する人を探しておられます。なぜ礼拝する人を探しておられるのか、礼拝というのはどういう意味なのか、創世記3章15節に神様がサタンに向かっています。私はあなたとあなたの女の間に敵意を置くと、女の子孫が来てお前の頭を踏み砕くと。そしてそれをアダムとエヴァが聞いたわけですね。そしてその後に21節に、神様が初めての生贄を捧げるわけですね。動物を取ってそれを殺して、血を全部出した後に皮を剥いで、それをアダムとエヴァをかぶせたわけです。アダムとエヴァはそれを見たわけです。礼拝の奥義を、私たちの罪のために誰かが死んで償わなきゃいけないんだ。そしてそれ死んだ後に神様、私たちを神様の義で覆ってくださるんだ。その福音をアダムとエヴァが見たわけです。体験したわけです。そしてその後にエデンの園から追放されるわけですね。エデンの園から追放された後に生まれるのがカインとアベルなわけです。カインとアベルは当然お父さんお母さんからこの契約を聞いて、この契約の重要性を分かっているわけです。神様を礼拝しなきゃいけない理由、誰かが私たちの代わりに死んでくださって、その血によって許されて、その義を私たちをかぶしてくださる方。エヴァは創世記3章15節を聞いたときに、女の子孫を通して生まれるってことは、カインが生まれたときに、もしかしたら私の子供がその女の子孫なんじゃないかっていう錯覚をするわけです。自分の子供がすごく大事に見るわけです。でそこで正しい契約じゃなくて自分の欲で子供に伝えるわけです。だからカインを見てみますと、何を捧げますか？自分で頑張った作物を捧げます。作物を捧げることがダメなんじゃなくて、カインは自分は罪があること、自分が罪人であることを認めないわけです。アベルは自分が罪人であることを認めて、だから私は神様に最高の羊から取った肉を、そして血を神様に捧げます。だ礼拝の奥義は何を捧げるかじゃないです。実際レビ記見てみますと、カインが捧げた作物を捧げる、そういう礼拝もあります。あなたが培った最高のその作物を神様に捧げなさい、そういう礼拝もあります。だから何を捧げるかじゃなくて、捧げる人の契約を見てみますと、カインは自分は罪人じゃない、自分は特別合理化したわけです。だから私は自分で作った最高のものを神様に捧げよう。その考え自体は素晴らしい考え方です。自分が一生懸命働いてその最高のものを神様に捧げること、そのいい人であったとしても、罪っていうのは血でなければ許されないわけです。誰かが本当に永遠に死んでくださないと、私たちはその罪から解放されることはできないわけです。だから礼拝は何ですか？罪人が神様の前に来て、イエス・キリストによって私は救われました、それを感謝捧げて栄光を捧げて神様に礼拝捧げることを礼拝だと言います。今の教会、いろんな教会はこの奥義、この契約を逃してしまいました。何を捧げるか、それが重要視しています。何を捧げるかが重要じゃないです。実際アベルが捧げたその羊も今この時代は捧げませんですよね。なぜ？イエス・キリストがすでに完了されたから。だから礼拝の一番重要な部分、罪人であることを認めて神様の前に来て、神様に罪の許しを願うこと。どのように？血の契約であるイエス・キリストによって。 これを礼拝すること、この働きに神様なさることを信じて神様に栄光を捧げることを私たちは礼拝だと言います。このために私たちが毎週来るわけです。皆様今週何回罪を犯しましたか？いっぱい犯しましたですね。皆さん罪として来ますか礼拝に、それとも何もなかったように礼拝に来ますか？ほとんど何もなかったように自分を隠して礼拝に来ます。で自分は素晴らしい恵み受けて帰ったらまた罪を犯すわけです。礼と誠で礼拝することは、私が救われた神様の子供であったとしても今週もまた私は神様の前では罪を犯します。そんな私を神様が許されて、そんな私を神様が愛されて、そんな私のためにイエス・キリストを送ってくださって、私を罪からサタンから地獄から完全に解放された、その恵みに神様、私は感謝します。神様に栄光を捧げます。それを礼拝だと言います。だからこの救いの感謝がすごく重要なわけです。礼拝の中で皆様それを回復して礼拝の場所に来ないといけません。区域礼拝もそうですし、期間の礼拝もそうですし、全部の礼拝も私たちはいつも罪人として神様の前で、ああ恵みによって私今礼拝ができるんだ、神様を見上げて神様を礼拝すること、それを私たちは人格的に出会うってことです。だから神様はアダムとエバに言います。エデンの園から出たのでどこで礼拝するか分かりません。でも礼拝する場所があるわけです。礼拝する場所が決まっていて、そこの場所に捧げ物を持ってきて神様に礼拝を捧げます。礼拝には時間も決まっています。1ヶ月に1回のか1週間に1回のか、聖書に書いてる通りその時間に来て、その場所で神様に出会う時間、人格的に罪人が私の救い主神様キリストと出会う時間、それを私たちは礼拝だと言います。だから全ての礼拝は私にとっては最高の時間なわけです。本当に恵みの時間なわけです。適当な礼拝、それは私の問題です。私が適当に礼拝してもう別にいいでしょう、私これだけやったでしょう、今週いっぱい答え受けたからウキウキできた、もちろんウキウキで来てもいいんですけど、根底根本私たちはこの契約を絶対に逃してはならないわけです。だから私たちが礼拝を捧げるときに契約的な礼拝を捧げないといけません。ヘブル11章4節にはアベルはどんな捧げ物をしましたか？信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神様に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなって行っています。アベルは信仰によって何を捧げましたか？子羊の血を信仰で捧げました。イエス・キリストが私の代わりに十字架で全て完了したことを私は神様前に告白をします。ですよね。ヨハネ1章29節、その翌日ヨハネは自分の方にイエスがこれを見て言った、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。全ての礼拝にイエス・キリスト、これがなければそれは礼拝ではないわけです。第1ペテロ1章19節には、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によって私たちは礼拝ができるわけです。ですから私たちが一番重要なこと、礼拝の主人公がいつもイエス・キリストです。これを新しい家族に最初から教えてあげないといけません。じゃないと周りのものに惑わされてしまいます。礼拝のその行いによって完全にとらわれてしまいます。礼拝は行いですけど信仰の行いです。何の信仰ですか？イエスがキリスト。だから実際たちが礼拝来ることも本当に重要なことです。引きずってでも本当は礼拝に連れてこないといけません。皆さんが嫌われて、皆さん欲をいっぱい言われても、その子たちを礼拝に連れてきて、人格的に キリストに出会えるように皆さんずっと祈ってあげないといけません。それしか方法はないです。皆さんの子供がこの世で勝利する方法、人格的に私の罪を許された救い主イエス・キリストを出会う方法しかないわけです。それを皆さんが知って、礼拝で重要なことを私たちが使える姿勢を回復することです。礼拝はいつも神様を使えること、人のためじゃなくて神様のために礼拝をします。その神様が皆さんの礼拝を受け取って、皆さんの信仰を受け取って、皆さんの祈りを受け取って答えてくださいます。皆さんの家族のために、皆さんの人のために、皆さんの周りのために神様は代わりに答えをくださいます。人のために礼拝をすればそれは偶像崇拝です。一緒です。人のためじゃなくて、私はいつも神様を使えるその姿勢、神様を使えるその心を持って礼拝するときに、神様が皆さんを答えてくださいます。特に箴言8章17節、私を愛する者を私は愛する、私を熱心に探す者は私を見つける。皆さん熱心に神様を見つけてください。熱心に神様を慕い求めてください。熱心に神様だけ本当にその恵みをもらうように、皆さんが神様から祝福をいっぱいもらってください。礼拝する人の祝福が創世記12章1節から3節、皆さんがよく知っている内容です。神様がアブラハムに言います。あなたはあなた生まれ故郷あなた地を出て私を示す地に行きなさい。なぜですか？私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となると。礼拝する人が祝福そのものです。祝福を受けるんじゃなくて、礼拝するその人が神様からしたら最高の宝、最高の祝福なわけです。皆さんこのようにちょっとずつ新しい家族、特に次世代たちに礼拝の奥義を教えてあげてください。私自身もまずこの部分を回復しないといけません。礼拝をするときには、そっか、私は罪人として今神様に礼拝ができるんだ、どれだけそれが素晴らしいことなのか、それが恵みがあることなのか、それが神様の愛に満たされた私なのか、それを考えながら、神様私の罪を取り除いてください、私の偶像を取り除いてください。今週1週間私は神様でいっぱい罪を犯しました。悔い改めます。神様、私の中に礼拝するときに、神様私に出会ってください。私の中にただキリストだけが残るように来てください。私はそれを神様に熱心に求めます。この人に神様が礼拝を通して皆さんに教会の祝福も、皆さんの産業の祝福も、家庭の祝福も、子供の祝福も、神様が必ず与えてくださいます。生きている神様ごとに感謝します。今週1週間礼拝の奥義を体験する一人一人として祝福してください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。